皆さんおはようございます。また急に暑くなって、来る途中もですね、汗をかきながらこの坂を登ってきた方が多いんじゃないかなというふうに思います。M さんがね、ちょっと体調が優れないということで、今日はお休みなのかな、まだ見えてませんね。それから、この教会で一番年長の94歳の N さんは慶応三鷹会という敵に取られましてそちらの方に今日は行ってしまいましたということで、お休みの方もいらっしゃいますけれども、神様の御言葉に聞きたいというふうに思います。それから今日は後でご紹介できるかと思いますが、お一人の方が、ゲストとして見えておられます。教会をテーマに、研究をしておられるということでですね、学生さんなんですけれども、近所の教会をいくつか回っておられるということで、私たちの教会はどんな教会なのかなということでですね、訪ねてくださいました。歓迎したいというふうに思います。さて皆さん、今日はちょっと一つのね、変な質問から始めたいと思うんですが、掛け事ってしたことありますか？掛け事、何思い出しますか？ほら、何、競馬とかね、競輪とかいろんなのありますよね。クリスチャンの人ってあんまり掛け事はギャンブルみたいなことはしないんじゃないかと思いますけれども、でも、いや、昔したことがあるっていう方ももしかしたら、あるいは今やしたことあるっていうことも、ね、あるかもしれませんけれども、私はね、もう30年以上前になりますけれども、平和島っていうんですか、ボートレース場に行ったことあるんですよ。何のためにそのとこ行ったのっていうふうに思われるかもしれませんけれども、仕事で行ったんです。その頃私はサラリーマンでして、日本船舶振興会っていう、一つの団体が私の担当の一つだったんですね。それで、そのなんか本部みたいなところは別にあるんですけれども、何のために行ったか覚えてないんですけれども、平和島のオートレース場、ボートレース場にね、行ったんです。そしたらね、ちょうどその日はね、レースのある日でね、いやー、こんなにたくさんの人が来るんだなと思うぐらいね、多くの人がゾロゾロゾロゾロとね、そちらの方に向かって行ったりしていました。みんなね、真剣なんですよ。鉛筆ここに挟んでね、それで新聞見てね、それ なんかこう印つけたりしてね、黙々とこう歩いていくのね。いや、本当ね、みんな一生懸命だなというふうに思いましたけれども、でも考えてみればそれもそのはずっていうかね、当たればすごい金額入るかもしれないわけでしょ。ちょっとね、私調べてみたの。今まででね、これ競馬なんですけれども、最高賞金ってどのぐらいなんだろうか、想像できますか？あれっていくらぐらいなの、券って。って皆さん聞いても分かんないかもしれないけども、100円やとか、せいぜい1000円ぐらいですか、だと思うんですけれども、なんかいろいろなこう、かけ方があるらしいですけれども、ウィン5っていうのかな、ウィン5じゃないでしょうね、ウィン5っていうのがあるらしいのね。それはなんとかレース、なんとかレースという5つのレースの1番を全部当たると勝ちなんですって。それで2016年8月21日ですから2年前ですけれども、このウィン5っていうので、9、1、13、15、17っていうのが当たり馬券だったんですって。それでその賞金額、なんと4億2012万7890円。皆さん、これ聞いたからってね、これから行かなくていいですからねすごいね。だって、1000か、5000、1万円したってね、もう桁違いなお金がね、当たるかもしれないっていうわけですから、それはね、真剣になる人は真剣になるでしょう。でも、このさっき9、1、13、15、17って言ったけれども、最後が17じゃなくて16だったらどうなんだろうか。これはもうね、ただの紙切れですよね。残念、あとね、一つだけ数字なのにってことで残念賞があるかというと、ないんですよね。だから0か100か、そういう世界であるわけです。当たるか外れるか、それが掛け事ということでしょう。 そもそもこの掛けごとの掛けるっていうのはこういうふうにあの釘なんかをね壁に打って物を引っ掛ける、あの掛けるっていう言葉からあの来てるそうです。釘が抜けたら、まあ、物は落ちちゃうわけですよね。そして私たちはなんかコートでも何でも掛けるとき、そういうことは起こらないだろうっていうふうに信じて掛けるわけですよね。今日の言葉は救いと栄えは神にかかっているっていう、このかかっているという言葉が出てくるんです。これがまあ掛け事の方の掛けるなのか、あるいは釘に掛ける方の掛けるとして読むのか、まあそれはあのどちらだろうということですけれども、でもいずれにしてもですね、まあこの救いと栄えは神様に0か100かかかってるんだということを今日の聖書は語ってるんですね。今日はねこの2つですよね、救いはかかっている、栄えはかかっているということですから、まあ、これ2回に分けまして、今日は救いは神にかかっているということについて聖書を通して神様に聞きたいと思います。それ来週は私の人生の栄えというのは神にかかっているということで、聞きたいと思います。さて今日は救いの方ですけれども、救いと言われても、うん、私別に救われる必要ないと思うというふうに思う方の方が、まあ、圧倒的に多いかもしれません。私はまあそこそこね、ご飯も食べてるし、からたまには温泉行けるし、金銭的な助けっていうのは特に私は救いないかなという人もいらっしゃいますよね。それから、まあ、私まあね、健康、まあ、健康といえば健康です。特にお医者さんにも行っていないしということで、健康面でも特に救いは必要ないというふうにおっしゃる方いらっしゃるでしょう。いや今仕事が順調でね、本当にもう順風満帆なんです、もうすごくうまくいってるんですということで、仕事の面で救いが必要であるということもありませんとおっしゃるかもしれません。でも金銭的には満たされているかもしれない、あるいは健康も整えられているかもしれない、それからいい仕事が与えられて、そしてその仕事で本当に楽しんでやっているかもしれない。でも全ての人に共通してですね、一つの救い、必要な一つの救いというのがあるということをこの御言葉は前提にしているんですね。救いは神様にかかっている、いや私は健康です、いや私は、でもあることについてあなたにも言うよ、あなたの救いは私に神にかかっているんだよというふうにこの言葉は語りかけてくるわけです。一体何だろうと、私は何から救われる必要があるんだろうか、そう思いますね。まあズバリ結論から言いますと、聖書の言葉で言いますと、私たちはみんな罪から救われる必要があるとこういうふうに言われるんです。でも待ってください、私たちは罪と言われるとすぐにこう犯罪であるとか、まあそこまでいかなくてもね、ちょっと良心に咎めがある、やってしまったこととか、そういうことを思い浮かべるわけですけれども、でそしてそういう意味ではっていうか、まあ、犯罪みたいな意味では特に私には確かに関係がないとおっしゃる方が圧倒的に多いかもしれませんけれども、でもローマの信徒への手紙3章23節っていう言葉、ここを開きますとですね、こんなことを聖書はそして神様は語っているんです。開かなくても結構ですけれども、開こうかなと思われる方は新約聖書の、276ページになります。277ページの方ですか、3章の23節、ここに書かれていることはこういう言葉です。人は皆ですから私も入ります、皆さんも入ります。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている、そういうふうに言われているんですね。人は皆例外なく 罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。さらにはもう少し後ろの方に行きまして、エフェソの信徒への手紙というのがあります。それの2章353ページを見てみますと、その一節ですね、353ページの下の段の2章1節を読みますと、さてあなた方は、これはまあクリスチャンの人たちに向けた手紙です。ですからこのあなた方はクリスチャンの人たちです。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです、というふうにこの御言葉は語っているのです。死んでいるということは別に命がなくなって、この脈が止まったということではありません。無益なものになっていると言いましょうか、あなたがあなたとして最高に生きるというところから遠く離れたところであなたは生きていた。なぜそうなんだろう。それは罪の問題がそこにあったからだ。そんなふうに神様は語りかけてくるのです。じゃあそうすると罪っていうのは何のこと言ってるんだろうか、盗んだとか何とかっていう、そういうことではないようだ。なぜならばあなた方は皆罪のもとにあると言ってるわけですから。そうするとこのですね、そういうようなことはない方々も含まれるわけですから、何のこと言ってるんだろう。このエフェソの信徒への手紙を今はちょっと時間の関係で読みませんけれども、ぜひこの2章1節以下を読んでいただきたいと思うんですが、そこを読みますと、世の支配者、空中に勢力を持つ者、不従順な者たちのうちに働く、今も働く霊に従って歩んでいたというようなことが書かれているんですね。私たちの聖書は新共同訳という翻訳なんですけれども、12月にさらに新しい翻訳が出るんですけれども、今のところ一番新しいといってももう30年前の翻訳ですけれども、この翻訳を使っています。1954年に訳された、64年前に訳された口語訳という聖書では、ここのところ世の習わしに従って歩んでいたというふうに訳しています。つまり神様は罪というのは世の習わしに従って歩んでいる歩き方、そのためにあなたは死んでいる、あなたは本当はもっともっと生き生きと生きられるはずなのに、その世の習わしに従って生きているがゆえに残念な生き方をしているんじゃないかという問いかけをしているわけです。じゃあその世の習わしのに従う生き方ってどういう生き方、どういう歩みなんだろうか。それは世が何て言うんでしょうか、価値を置くところのものです。つまり強いことがいいことなんだ、大きいことがいいことなんだ、自分ファーストなんだ、早い方がいいんだというところに価値を置くという、そういうあり方、そしてそのものの考え方によってですね、自分を測ったり、その考え方によって自分を鼓舞して、頑張ったり、そういうような生き方を世の習わしに従って歩むということなんですね。どっかの国の様子を見ますと、その国のリーダーは国民の繁栄のためだと言うんですけれども、どうも聞いていると意味するところはこの世の習わしに従って、一部の持てる国民、強い国民、そういう人の繁栄、そしてそのおこぼれによって他の人たちはこう少しマシになるんじゃないかというような考え方がどうもあるように私には思われます。世の習わしなんですね。これは普通のことかもしれません。どこの国に行ってもこの世の習わしの支配というのはあります。でもそのことによって私たちは本当の自分というものをどうも生き損ねているんじゃないかというのが神様の問いかけであるわけです。でも そうだな、そう言われては見ればそうかもしれないな、でもやっぱり強くなりたいよね、でもやっぱり大きくなりたいよね、それがやっぱり人生勝ちだよね、というふうにですね、なんか思ってしまったりしますね。そして、ある意味この世の習わしに従う生き方というのは人格的な力を持っているのかもしれません。つまり私たちを捉える力があるということです。ですから私たちは、うん、そうだよねと思いながらもその考え方に自分で自分を測り、あるいはまたそのような考え方に従って生きていこう、つまり強くなろう、大きくなろう、少しでもというふうに生きがちなものであるかもしれませんね。そしてなかなかそのようにいわゆる勝ち組になれない、そのような自分を裁いたり、あるいはけなしたり、つまり生きにくくなってしまうということがたくさんこの私たちの身の回りにも見られるようですし、またもしかしたら私たちの中に、いやそこで私は今ちょっとこうね、大変なんだという方がいらっしゃるかもしれません。やはりこの世の習わしに従う生き方というのは勝ち負けの世界ですから、とても窮屈だ、勝ったと思っているかもしれないけれども明日は負けるかもしれない、あるいはまたもう自分は勝つ見込みが全くないということで諦めを切ってしまう、まあ、そんなところにこう私たちはこう囚われていくということがあるのではないかと思うのです。そしてそういうところ少しでもあるな、世の習わし気になるな、それに囚われるところあるなというふうに私たちは、また皆さんは思われるでしょうか。もし正直に自分を見つめるならば、どこかそういうところがあるということに思い当たると思います。なぜならば私たちは10年であれ50年であれ30年であれ、それぞれ皆さんが生きたその長さ、その考え方の中で、その考え方を聞いて生きてきたからです。しかしながら救いと栄えは神にかかっている、いやそうか、そうすると救いというのは何からの救いなんだろうか、貧困からの救い、うん、それも大切かもしれない、病苦からの救い、うん、それも素晴らしいよね、だからもしかしたらこの新しい薬は画期的にがんに効くかもしれない、ノーベル賞までもらったということで、まあなんか嬉しい気持ちがしないわけではありません。しかしながら私たちのこの生きているということについてのもっと根本的なね、このところでの囚われからの解放、そういう意味での救いは神様によるんだということを今日の御言葉は語りかけているのです。勝ちたいだけれども勝てない、もっと強くなりたいでもそうなれない、そこで羨んだり悲願だりするということがあると思います。そのような状態をエフェソの信徒への手紙の3章3節、これは口語訳の方ですけれども、生まれながらの怒りの子というふうに言っています。私たちは怒りの中に生きているんじゃないかと、そのような比較の世界の中で自分に怒り、あるいはなぜあの人がと人に怒り、あるいは私をなぜこのように産んだんだと親に怒り、そしてまたなぜ私をと神に怒る、もうそういうふうなですね姿、この怒りの子というのが実はこの世の習わしに従って歩んでいる、そして私たちはみんな一度は少なくともそこに身を置くわけですけれども、その時の私たちの姿なんだ、いわば自然な姿なんだということのようですね。でも、あ、そうか、そういうものなのか、じゃあ諦めようということではなく、そこから解放されることができるよ、あなたの殻を打ち破ることができるよ、それが今日の救いは神にかかっているという言葉、この呼びかけの意味であるということができます。どのようにして何によって解放されるんだろうか、いろんな方法があるんだろうか、救いは神にもかかっているかもしれないけれども、他にも何かこう儀式を体験するとかね、あるいはまた この私たちの教会は、まあ、そういう意味ではあまりこうね、こうなんて言うんでしょうか、圧倒的な感じというのはないかもしれませんけれども、大伽藍のようなところに行ってね、静まる、そのことによってね、こう精神がこう落ち着いて、いろんな方法があるんじゃないだろうか。そうではない、そうではないからこそ救いは神にかかっているんだと神様は自ら断言にしておられるわけです。あなた次第であるから、あなたを磨きなさい、あなたを鍛えなさい、そして強くなりなさい。本当にこの世のこの習わし、それにですね従って、その中で強くなっていきなさい、いつか勝利するから、そのような約束はない。あるいはまた山にこもるなりね、もう全くそういうことを超絶して聖人のように生きることができるのか、そんなことでもない。そうではなく、救いは神様にかかっているんだと告げています。そして聖書が告げる、神様が告げるというのは、あのね、あなたこうなんだよ、救いはね私にかかってるんだよと神様は語っているのではありません。聖書を通して神様は必死です。神様は私たちに何とかそこをに気づいてほしい、何とか私の言葉を聞いてほしい、今聞いただけでは入り口だから、入り口だけの話だからよくわからない、じゃあ続けて聞いてほしいと神様は必死になって語りかけておられるのです。それをまあ聖書の言葉では聖霊が働いているとか、聖霊が働きかけるというような言い方しますけれども、それはなんかまか不思議なね、なんかそういう目に見えないものがというようなことではありません。もちろん私たちは聖霊の存在を信じますけれども、神様が必死になって働いておられる、それが聖霊が働いているということの意味だということなんです。エフェソの信徒の手紙2章4節から9節を読んでみましょう。開かれる方は先ほどのところですから近くを開いているかもしれません。2章の4節から9節、353ページ、同じところですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。ここまででいいでしょう。神様は私たちを憐れんでくださっている。まだ足りないじゃないか、もっと頑張れ、もっと強くなれ、もっと大きくなれとお尻を叩くのではなく、そのようなところで辛い思いをしている私たちを豊かに憐れんでくださっている。つまり死んでいる私たちを豊かに憐れんでくださっている。そしてキリストと共に私たちを生かしてくださるというふうにここで語られています。救われるのは恵みによるのだ、信仰によるのだと言っているんですね。どういうことなんだろうか。私たちはこの科学の実験のようにですね、こちらの物質とこの物質を混ぜるとどういう反応を起こしてというふうに救いということを説明することはできません。これはできないんですね。でも神様の呼びかけに応えるときに、あそこのとんくつ屋さんおいしいよ、なぜというとね、あそこの油はなんとかという油でね、そして温度は何度でね、まあおいしいのかもしれないけど食べてみないとわからない。でも食べてみるならば、そんな温度が何度だとか何とかということを聞かなくてもですね、これは美味しい、わかりますね。信仰というのはこの救いもかかっているけれども、信仰というのもある意味自分自身をかけることなんですね。この 今申しましたようにイエス・キリストの十字架が私を救う、なぜだろうか、イエス様の血の成分は何とかこうとかで、そんなことを研究しても何も分かりません。でもあ、そうなのか、神様がおっしゃることだから信じよう、私は今このですね世の習わしに従っている、それは死んだ状態、もっとあなたは生かされるよと神様は呼びかけてくださっている、どうしたらいいのと聞いたらば、私を信じてごらん、イエス・キリストを信じてごらん、あなたのその苦しみを全部負って十字架の上で、あなたの罪を全部負って十字架の上で死んだから、贖ったから、そして復活したから、その復活の命をこれからあなたに味わわせてあげよう、その呼びかけに答えて、わからないかもしれないけれども、でも私はそれを信じますという時にですね、ある新しい物語が始まるのです。イエス・キリストにあるものは全て、その人は新しく生まれたものである、古いものは過ぎ去った、全てが新しくなったのであるとある聖書の箇所は言っています。それ以上の説明はしていません。なぜだろうか、どういう理由で、でもそういう説明はないけれども、私を信じてごらんなさい、私にかけてごらんなさい、そうするならばわかるから、これがですねこの聖書のメッセージなんですね。私たちは神様に招かれています。全ての人が招かれています。そして皆さんいろいろな理由でこの教会に今集まっておられます。ある人は初めて教会に行った時、それは行きたくも別に行きたくもないんだけれども、お父さんお母さんに手をつながれて行ったからという方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいは自分の行った幼稚園が小学校が中学がそういうミッション系の学校で、なんかそういう神様の話を聞いて、じゃあ教会行ってみようかなというかもいう方もいらっしゃるでしょうし、あるいはもしかしたら全くのこうご利益的な考え方という申しましょうか、いや今苦しいからなんか祈ってもらったらなんかいいことあるんじゃないかということで来られる方もいらっしゃるかもしれませんし、また今日来てくださった方のように研究のために来られたかもしれません。でもいずれにせよ神様が招いてくださって私たちは今ここにいるということを覚えたいと思います。ですから、まあ、結果的にねその神様のメッセージは私はいいわとおっしゃっても、まあそれはしょうがない、でも一度は聞いてほしいというふうに私は思うのです。聞き流してしまわないでいただきたい。一度は聞いて、そして自分の結論と言いましょうか、もうちょっと学んでみようか、あるいは分かんないけど信じてみよう、あるいはもしかしたらこの聖書の中にもいました、ある人々はそれを聞くとまた後で聞くわと言って去っていった、まあそうかもしれません。でもいずれにせよ今日語られたことをちょっと心に留めていただきたいというふうに思います。そしてまたすでに私は信じています、私はクリスチャンですという方、そうだな、本当に救いは神にかかっているんだ、これを毎日毎日やっぱり繰り返す必要がありますね。世の中のメッセージ、世に従う生き方というのは先ほど人格的なと申しましたけれども、力を持っています。私たちにいつも迫ってきます。クリスチャンだからといって諦めません。でも世の中そんな甘いもんじゃないんじゃないの、でも日々の生活は、そこで私たちはどうするんだろうか。神の国と神の義を第一にしなさい、そうすればこれらのものは全て添えて与えられる、これもまた証明できることではありません。でも神様がそう約束してくださっています。だから私はそういうふうにかけてみよう、そして神様はご自分を信頼する者に恥をかかせることは決してないと、これまたローマの信徒への手紙に約束されています。そのような言葉を聞いて、そしてここに私もかけてみようというふうに決心されてはいかがでしょうか。一言お祈りをさせていただきます。